マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第332回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第332回目になります。昨日ですね、4月16日、Apple の、まあ、Mac のですね、ユーザーグッズグループの、ユーマグの方にお邪魔しまして、お話を、ね、してきました。まあ、この話はね、ちょっとじゃあ後でお話をさせていただくということで、本当にユーマグの皆さんね、ちゃんてつ会長をはじめ本当にどうもありがとうございました。まあ、いろいろとね、お話をさせていただきまして、この後のエンディングの方でね、この話をさせていただこうかと思っております。で、今回の内容は、実はですね、もうこの今週はずっともうこのユーマグの、お話しするセッションの内容にずっとね収集してまして、あまり情報としてはですね集めてなかったところがあるんですが、ネタはたくさんありまして、まあ、今回お話しさせてもらうのは、Windows 10 のインサイダープレビュー、ビルド14316、どんどん数字が増えていきますね。これについてねお話をしたいと思います。まあ、Windows 10のインサイダープレビューって結構ビルドが結構出てるんですけど、なかなか最近終えてなくてですね、やっと14316の1個前からかな、そこまでは、あ、そうだ、14251か、そこまで、ね、入れていてお話ししようかと思ったんですけど、なかなかできなくてですね、まあ、今回はちょっと14316、これについて、ね、お話をさせていただきます。これ特徴が何かって言いますと、あ、まずこのインサイダープレビューの14316はですね、 Windows 10でインサイダープログラムに参加されている方がファーストリングの設定をした場合にダウンロードできるようになっています。まあ、実際リリースされたんですね、ちょっと前なんですが、この内容はですね、まあ、先週お話をさせていただきました、Windows で、Linux のバッシュが使えるという、コマンドシェルですね、あれが使えるという話をさせてもらったんですが、それがまずこれに入っています。まあ、Ubuntu の、まあ、サブシステムというか、まあね、ユーザーランドという言い方をしているんですけど、その部分が走るようになったということで、これね、Windows サブシステム for Linux とで、これが入っています。まあ、この詳しい話は、ね、前回話しましたので、それを聞いていただきたいと思うんですが、あとはですね、まあ、いろいろ機能があるんですが、画面の色の設定のやり方がまたちょっと、便利になりまして、ね、今回はですね、ブラックモード、別にダークサイドの話じゃないんですが、このパーソナル機能設定の強化というところで、ダークモードっていう画面設定ができるようになりました。これ実際設定のですね、どこだっけ、個人設定の色っていうとこを選択して、まあ、カラーパレットとかね出てくるんですが、その下の方にですね、モードを選ぶってことで白黒っていうのがありまして、こちらでですね黒で、迷子版の方はですね、違う言い方じゃない、ダーク、ライトとダークって言い方をしてるんですけど、日本語版は白黒ってなってまして、この黒を選択するとですね、まあ、全体的にバックが黒になる。まあ、全ての UWP アプリではないんですが、基本的にその Windows 10の標準アプリとかは、バックがこう黒に設定すると黒っぽくなるんですけどね、UWP アプリは基本的にこれにのっとってれば黒っぽい表示になるんですが、中にはもう独自に色を設定しているようなアプリに関しては、同時には変わらないということです。うん、結構ね、白いのが、ね、目にきついっていう方はですね、これバックを黒にして文字を白にしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。実際それされている方もねいますんで、これ試してみるとね、いいかと思います。そしてあと、そうですね、絵文字が使えるようになりましたということで、まあ、使えるのは使えてたんですけど、中身の絵文字をね更新して、これユニコード標準ということでこのビルドに埋め込みましたということです。まあ、顔文字だとか動物だとか、ね、乗り物だとかですね、そんな絵文字が使えるようになってて、結構これは面白いですね。まあ、それでも使えるようになりましたっていうところと、あとね、これは仮想デスクトップ、これはもう Windows 10のおすすめ機能の一つなんですが、こちらもですね機能強化されまして、仮想デスクトップにした時に、候補、仮想デスクトップにこのウィンドウがたくさん出て、どれか候補選べますっていう、まあ、Windows のじゃない、MacOS の エクスポ昔のエクスポゼみたいな感じの画面でですね、その中にこう Windows のウィンドウのサムネイルが表示されるんですけど、サムネイルを右クリックしますと、この中にですね、このウィンドウを全てのデスクトップに表示するっていうものができました。つまりその複数の仮想画面出しても完全にこう切り替わってしまうと、まあ、別の画面出てきてしまうんですけど、例えば全ていつも必ずこのエクスプローラーのこのホルダーのやつを出しておきたいとか、ウェブブラウザーいつでも どの画面に切り替えても今画面見てるやつを同時にね切り替えないで見えるようにしたいとかっていう場合にですね、これを選択すると仮想デスクトップ複数あってどれを選択しても指定したウィンドウだけは必ずどの画面行っても表示されるという機能がつきました。エクスプローラーとかね、使ってる時は結構面白いかもしれません。マイクロソフトの発表で例えばマルチモニターをセットアップしている場合にどの画面に切り替えてもメールアプリだけはセカンドモニターに表示させることができますとかですね、そんなこともやってますんで、ちょっといろいろね、使い方あるんじゃないかなと思っています。あとそれとですね、モバイル端末を使っている場合って、まあ、この場合は Windows 10 モバイルなんですけども、そちらを使いながらデスクトップ、例えばパソコンの Windows 10使ってるとですね、バッテリーが切れそうになったらパソコン側の方に教えてくれるっていう、このバッテリー低下の、ね、通知機能がつくっていうことで、これはコルタナが教えてくれるらしいです。私はね、あ、こっちバイオに入れようかったんですよ。ちょっとねバイオの方はこちらまだ入れてないんですが、デスクトップの方に入れてますんで、これ後でね試してみたいなと思っています。あ、これバッテリー切らさないと分かんないですね。結構ね、私窓スマホは割とバッテリー持つんで、家帰ってくるとすぐ充電しちゃうんで、なかなかそういう機会に合わないんですけども、ちょっと試してみたいなと思っています。それと最後ってもたくさんあるんですが、今回ちょっとお話しする最後としては、マイクロソフトエッジウェブブラウザですね、マイクロソフトエッジについてはですね、拡張機能、いろんなこうアドインで拡張機能がつくっていうことだったんですが、今回追加ということで、これピンタレストのボタンとですね、あとワンノートクリッパーっていうのが追加されました。それと従来あったマウスジェスチャーとかね、マイクロソフトトランスレーター、これの拡張機能も全てアップデートになってますんで、お使い方はですねぜひアップデートしていただければなと思ってます。ピンタレストは私ね使ってなかったんですよ。バックスペース FM の、ドリキンさんとかよく話してたんで、お話はよく聞いてたんですが、この機会にですねピンタレストアカウント、これは Facebook のアカウントで入って、例えば画像をこれピンタレストのアドイン入れるとですね、まあ、ウェブっていうか、そのエッジでウェブ画面見てて画像の方にマウスカーソル持っていくと、ピンっていうのがですね左上の方にピンタレストのこれアイコンですかね、出てくるんですね。でこれが拡張機能になってて、ここをポチッとクリックするとですね、ピンタレストの設定画面に行って、これはどのボードに貼り付けますかっていうことで貼り付けることができます。まあ、それでこう画像をみんなと共有するということができますので、ピンタレストをよく使っている方、まあ、これから使ってみたいという方はですね、このアドイン入れてみると面白いかなと思っています。もう私もこの機会にですね使い始めようかなと思っております。まあ、他にもですね、スカイプが UWP アプリになったとか、アクションセンター側の機能がですね強化されたりとか、いろいろありまして、ここら辺はですね応用を見ていこうかなと思っています。まあ、そういうことで、ね、これどうしようかな、どっかで整理してまたドットネットラボでねお話をしたいなとは思っています。またこれ Windows 10のですねインサイダープレビューの拡張機能についてはですね、まあ、追っていろいろお話をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。以上、Windows 10インサイダープレビュービルド14316の話をさせていただきました。はい、第332回は Windows 10インサイダープレビュービルド14316の話をさせていただきました。すいません、ちょっと今週も準備不足でなんか妙に短い回になっちゃいましたけども、来週もドットネットラボということで、なんか毎週何かしらこう用事が入ってますんで、ちょっとご容赦いただきたいなと思っています。で、ちょっと冒頭お話ししましたユーマグの、4月の定例会ですね、4月16日ちょうど昨日なんですけど、お話しさせていただきまして、多摩市の長山公民館にで開催ということでね、まあ、何話したかっていうと、時間が 1時間半で、あの全体としては2時間で1時間半時間もらって、ちゃんと対象にね、ちゃんと会長にですね、これちょっと1時間半は厳しいかもって言いながら2時間フルフル使って結局2時間喋ったんじゃないかって言われたんですけど、お話をしまして、で、あの中身はですね、まあ、あの最近のそのマイクロソフトがどんな動きになってるかっていうことを改めて、お話をさせていただいたっていう内容でして、あのそのマイクロソフトがオープン化になってるっていうことで、いろんなことをオープンソースで展開してるとか、あとはその Windows だけじゃなくて iOS だとか Android だとか、そういったデバイスに対してもサービスとかアプリケーションとかですね、提供してるとかですね、あのだから従来 の, その皆さんが持ってたイメージのマイクロソフトと違ってるよっていう話、まあ、それといろんなことに協力して、でそのマイクロソフトエッジのようなブラウザに代表されるような、あのマイクロソフト独自のものを生むんじゃなくて、標準業界の標準のものを追ってって、とにかく Windows にこだわらないでいろんなプラットフォームであの人がねこう便利になるっていうことをね、目指してるんじゃないでしょうかっていう話をねさせていただきました。まあ、それとあと、まあ、マイクロソフトがどんなデバイスを今出してるかっていうところで、まあ、Surface や Windows 10 Mobile の話もしたんですが、HoloLens だとか Surface Hub だとかですね、これから出てくるものについてもですね、こんな感じのものが出ますっていうことをですね、お話をさせていただきました。あとはあのそれじゃ持たないと思って、前半はですね、あの私がパソコンを始めてからこうマイクロソフトフリークになるまでの、過程をですね、いろいろこう8ビットパソコン時代の話だとか、まあ、FM タウンズの話だとか、 Windows 3.1 とか Windows 95の発売の話とか、あと Mac の話も含めてですね、まあ、Apple 製品の話も含めてですね、まあ、ちょっと、まあ、砕けた話っていうことで、まず前半ねそれをお話しした後に、後半は今言ったマイクロソフトの話をしたという感じになりました。まあ、あのすごくね感激したのが、あの皆さんですね、熱心に聞いていただきまして、だいたいね私の話聞くとね寝ちゃう人多いんですよ今まで、うん、あのこの番組聞いててもね眠くなっちゃう方多いと思うんですが、あの本当最初から最後までですね、まあ、途中ちょっと休憩も入れたんですけども、あの皆さんこう真剣に聞いていただきまして、こう一生懸命メモを取っていただける方もいまして、本当に嬉しかったです。あのこう喋りながらですね、だいたい全員の顔見ながら喋るんですね。そうするとね、誰あの今まで、まあ、例えばドットントラボと行くと寝ちゃうか、パソコンとかスマートフォンいじりながら全然人の話聞いてない人とかですね、まあ、興味のない場合もあると思うんですが仕方ないんですけど、いるんですけども、今回皆さんずっとスライドとかね私の話見て聞いてですね、いまして、まあ、中にこうところどころ質問とかツッコミとか入れていただきましてね、本当にねすごく面白かったし嬉しかったです。で久々のちゃんてつさんと、あと杉山さんと、あとゆうさんも来られてまして、お話ししまして、で、まあ、その後ね懇親会も一緒にさせてもらいまして、なんていうんですかね、ユーマグってっていうのはやっぱりその今までかかっているマイクロソフトのコミュニティとはまた違うですね、あのこう昔ながらのマイコンクラブっていうかアマチュア無線のクラブみたいな、あんなこう楽しさっていうかね、ああいう雰囲気があるんでね、あのすごくね昨日は楽しかったです。まあ、あのぜひまた機会があればですね遊びに行きたいなと思ってます。ね、よく行きたいなと思ってたんですが、ドットントラボとね大体重なるんですね定例会が。で大体ドットントラボ行くんで、なかなかね参加したくてもできなかったんですが、まあ、今回実はユーマグの方の日程を変えていただきまして、まあ、昨日ですね、やらせていただきました。本当にチャンテス会長はじめですね、ユーマグの皆さん本当にどうもありがとうございました。また来ていただいた皆さんね、本当にどうもいろいろ聞いていただきまして本当にありがとうございます。というところで来週なんですが、今度はドットネットラボ、勉強会があります。まあ、前回お話ししました初音さんによりますマインドストームの話とか、あと関さんによるビールゲームの話とかですね、マイクロソフト品川本社の方で行いますので、興味のある方はぜひですね来ていただければなと思っております。で今ですねドットネットラボのウェブサイト、ドットネットラボ .net、今アクセスしてもですね 404が出ると思います。404っていうのはこのページがありませんっていうやつなんですが、これなんでかっていうとですね、ドメインの引き継ぎとレンタルサーバーの絡みでですね、手続き取ってないっていうかちょっと間に合わなくてですね、今ちょっと空白の状態になってます。勉強会の申し込みの方はですね、コクチーズの方から申し込みできるようになってますんで、コクチーズの方の URL なんですが、http://www.cocpro.com/event/dotnetlab201604/、こちらの方にですねアクセスしていただきますと、ドットネットラボ勉強会2016年4月の、ウェブサイト、申し込みのサイトにね、行きますんで、ぜひこちらからね申し込んでいただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。